みんなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団下田の提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館奥山です。
アシスタントのつばめ三条 FM 青柳優也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この2月24日もね、もう振り返り休日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
昨
日はね天皇誕生日で、今日は振り返り休日、
そうでございます。
もう2月も終わりなんでね、
はいはいはい、
もう今回も内容盛りだくさんでいこうかなと思います。
当たり前じゃないですか。
まあ、まずはやっぱり3月卒業シーズンですよね。
来ました。
3月ですから。卒業して何年ですか。
あ、ちょっと待ってなんだ、最終学歴ですか。
最終学歴、
最終学歴は自動車学校も含みますか。は
い、いやそれ含めないでしょ。
含まないですか。
それ含めるやついないでしょ。
いないですか。卒業者2004年の3月なんで、
はい、
16年、
まあ、16年ね経ってますね。
はい、青柳さんは。
僕卒業してから7年ですかね。
7年だ。結構もう経ったなみたいな。
そうですね、あっという間。もう卒業だって、小学校、ね、入学して卒業したってことですからね。
あ、そうですね。
そうなってくると、
あの基準にしますよね。あれ小学校1年生だった子がさ、もう6年生になるぐらいのあれだねみたいな。
まあ、皆さんのところのね、まあ、お子さんお孫さん、あなた自身はどうなんでしょうか。
うん、そういう、まあ、青柳さんが卒業したこと、卒業したいことって何かありますか。
そうですね、でもそれ結構卒業したいことは去年のうちに卒業できたかなと思ったりもするんですよね。
そうなの。
はい。こたつで寝てしまうと、まあ、2時3時とかになってしまうじゃないですか、夜中の。
何、こたつ卒業。
こたつ卒業、まあ、そのためにやっぱり、まあ、早くねお風呂に入る、
生活の
早く寝るとかね。
ああ、
まあ、そういったところを他の番組でも他の番組でも、ね、あの1月に言ったりしましたけれども。
あ、なるほど。
簡単なところから言うとね、それですし、
はあはあ、
あのふざけることを卒業したいと思います。無理ですね。卒業できないですね。
無理でした、ね、
このまんまですね、きっと
無理だって、うん、それ卒業したら、はい、もう何もこの番組出れない。
出れない。いや、真面目な番組じゃないですかこれ。
真面目に。
真面目ですけど、
はい、でもこうやっぱこう明るさがないと、う
ん、まあ、朝からね元気出してもらいたいです。
はい、そうですよ。
まあ、介護の話ね、
ええ、
まあ、僕自身もこれ勉強になってるので。
ありがたいです。
あの、まあ、入学してよかったなと思いますね、この番組に。
うまいな、
うん、いな。そんな風にね思いましたね。
一回ずるいなと思うけど
思いました。
ありがとうございます。
思っていますか。
思
ましただと卒業ですからね。
いやでもそういう風に、なのでやっぱ僕も、ね、うん、やっぱ何か調べてきて、はい、それをまあ事前にお話しして、うん、いろんな反応を見ながら、はい、まあ、僕も勉強になりますし、うん、自分の仕事にも活かせるなって思う感じですよね。
この、ね、番組も一つの 学園生活みたいなところあるんですかね。例え話が下手くそで申し訳ないんですけど、
いやいやいや、うまくまとめていただいて、
ちょっとまあ卒業シーズンと言っときながら入学したてといったところでね、
そうですね、
はい、奥山さん卒業していいことは何ですか。
たくさんあってね、
たくさんありそうですよね。
プラスラジオではちょっと厳しいことですけども、はい、うん、はい、なんだろう、まあでもちょっとね遅く寝ちゃうのは卒業したいですね。
あ、一緒ですね。
一緒です、はい、さあ新社会人の方もねまた出てきますし、
うん、あ、そうですね、
世の中最近はね働き方改革なんて非常に国が挙げて取り組んでいる最中でございますけども、
そうですね、
なかなかだからあの国の方からやっぱりデータを見て、うん、ここが足りないとかここがね良くなってる修正できているとかいろいろありますけども、
はい、
ただ地域のもちろんこう差もありと思いますし、うん、なかなかだからこう一般的な常識っていうんですかね、そういう部分がこう認識の差もまだまだあるなって思うのが、はい、まあせっかくなんでこの卒業をテーマに言うと育児に関しては、はい、どこかで卒業がきちっとあるイメージがあるんですけども、
う
ん、
まあ確かにそうですね、まあ大きく言えば、まあ、社会人だったとか二十歳になったとかでもありますし、う
ん、はい、
まあ、その育児休業が、はい、まあ、終わって、まあ、保育園に行かせるとかそういったところもありますし、区別するといろいろありますよね。
そうなんですよね、うん、ここでピッピッとこう線を引けるところが分かりやすいんですけども、
はい、
うん、ただ世の中の介護休業的なこともあるんですけども、
うん、
ただなかなかあの介護の卒業っていうのはいつなんだろうっていうのは、はい、まあ、なかなか現時点でじゃあこの人の介護の卒業はここですよっていうのは言えないじゃないですか、
はい、そうですよね、うん、確かに。
そうするとまあ介護休業を通って何日ですよっていう定めはきちっと決まってるんですけども、やっぱりこれも前話したことあるんですけども、
はい、
なかなか見えない介護の卒業を前にすると介護休業を真剣に取ろうという方っていうのがなかなかまだ増えてないのかなっていう気はしますよね、
う
ん、
そうですね、まあ、さっきも見えないとなると、まあ、日にちがもし決まっていたとしてもその後どうするんだっていう話もなりますし、ちょっと難しいところがありますよね、
はい、ありますね、うん、いつまでかかるかわからないんであれば、はい、相談する以前に、うん、まあ、うちのことなんで迷惑かける前に退職しようっていうふうに考えられる方がまだいらっしゃるっていうのが現実かなと思うんですけども、
はい、
やっぱりあのせっかくであれば介護休業ってあるんであれば一度、
はい、
まあ、自分の状況を会社の方にきちっと相談されるのもありだと思いますし、
うん、
それは国が定めているもので取得のやっぱり権利を持ってらっしゃるので、
はい、
全部使えるのか、もちろん全部使わなきゃ、使えるのは使った方がいいんですけども、まあ、会社の方と折り合いをつけながら自分の状況もちゃんと話をした方が、あの会社側からもであればこういうのはどうだいっていろいろ提案もできると思いますので、うん、何の相談もなく退職っていう道を選ばれるんだけは避けてもらえればなっていう気はしますよね、
はい、そうですよね、まあ、介護するために、まあ、辞める人っていうと、まあ、年齢的に言うとどのくらいになるんですか。やっ
ぱり40代後半50代の方、はい、だとは思います。
そうなってくるとやっぱり働き盛りじゃない
ですか。盛りですし、やっぱり重要なお仕事をされている方もいらっしゃると思いますし、
うん、はい、
給与面でもピークの時期の方もいらっしゃるとは。
そうですね、家庭を支えている人ならなおさらですね。
そうですね、うん、特にまあ大黒柱になっている方であればもちろんそうなりますし、
うん、
となるとまあ辞めちゃうっていうのはそこで収入が断たれてしまいますし、うん、仮にいつかまた介護必要がなくなって復帰をしよう、お仕事しようとなっても、
はい、
自分がピークで稼いでいた頃に状況に戻るって方はほぼ現状はいないのが今の状態ですから、ね、まあ、これも前回、まあ、あのいつだったかちょっとお話しさせてもらった内容なんですけども、
うん、
だからこそちょっと何回でもまあ話したいんですけどもね、
はい、
特にまあ最近この放送の中で人材不足とか人手不足って話もしてますから、
はい、
そういった面でもやっぱりバリバリ働ける人がお仕事から遠ざかってしまうっていうのはこの人手不足にも直結はしていると思うので、
うん、確かにそうですね、
もったいないなって思いますね、うん、
はい、
これだけ介護サービスが今あるからこそ、うん、介護にご家族の方が介護必要になっても働ける環境っていうのは絶対整えられると思うので、
はい、
まあ、この放送がやっぱそういった方々の何かきっかけになったらいいなとは思いますけどね。
そうですね、まあ、やっぱりね介護休業ってなってたらね、うん、まあ、やっぱり会社に相談しづらいっていうのもあって、うん、 まあ、何も理由もなしに一身上の都合でみたいな感じで辞めるっていうのもやっぱもったいないですもんね。
もったいないですね。育児休業はなんかまだ明るいイメージがあるけども、はい、介護休業に関しては、うん、暗いイメージがあるってこと自体、
はい、
あの私はまあ覆したいっていうか、しっかりとってしっかりまた働いていただくし、ね、うん、働き方改革ってまさにこういうことなんじゃないかなと逆に思いますけどね、はい、もう継続してやっぱり頑張っていける環境っていうのが働き方改革じゃなきゃいけないんじゃないかなっていう気もしてますので、うん、でそれをやっぱり可能になるように今本当に細部にわたってこの介護のサービスというのが増えてますし、多くなってる部分もあるので、
はい、
あのまたそういった部分を、まあ、会社じゃなくて相談したいとなれば、あの地域包括支援センターさんの方に出向いていただいて、そこら辺の悩み一切合切一度お話ししていただくというのも可能ですし、はい、私自身も介護老人保健施設一服二番館あの施設におりますし、施設には相談員もおりますので、そういった類のご相談をまあ、お受けすることも十分可能ですので、
はい、
ぜひ何かあればご相談に伺っていただいても、できることは何でもさせていただきたいなと思いますので、
そうですね、はい、まずは介護サービスに相談するっていうのもね、はい、ありますからね、
はい、別に語弊を恐れずに言うと、あのうちこうやって入所につなげるとかそういうふうに思ってるわけではなくて、はい、あの介護に携わってる事業なので、やっぱり介護の相談悩みっていうのはしっかり聞きして、
はい、
我々ができるアドバイス等はしていくっていうのがやっぱりそれを生業とするものとしては当たり前のことですので、
はい、
うちの方の入所がどうのこうのとかそういうの全く関係なく、うん、あのご相談に関してはご相談としてちゃんと受け付けておりますので、
はい、
何かあれば電話一本いただければと思いますのでよろしくお願いいたします、
うん、はい、
当法人では介護職を希望される方を募集しております。経験資格は問いません。詳細は当法人までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ番号は0256-46-0452 0256-46-0452 までお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2、第4月曜日朝7時からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りします。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服二番館、二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか。なお過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、 メールinfo@heart768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263 ラジオハート、ここで一服係宛までどうぞ。
次回の放送は3月9日です。どうぞお楽しみに。
みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。Forget the past. You can't forget love and pride because of that.